東京ベイサイドラディオステーション Radio365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
飯田和樹のダミ人間デラックス。この番組は東京を中心に活動中のバンドストレンジワールズエンドのギターボーカル飯田和樹が自宅で飲んでるダラダラ加減で毎回ゲストと一緒にダミ人間トークをかましちゃうような番組です。どうもストレンジワールズエンド飯田和樹です。ダメデラ第55回目ということでね、前回はルージングマイサイレントドアーズから、ボリドアーズさんがね来てくれましたね。ボリさんはね、あのおすすめの映画、ブレードランナーの話とかね、なかなか良かったですね。ぜひこちらもぜひアーカイブからですね聞いてみてください。ストレンジワールズエンドの方はですね、12月8日にですね、自主企画暴発をですね三軒茶屋ヘブンスドアで行います。出演には我々の他にですね、海の上のプールサイド、それ以前に断絶交流、カナリアの方向ってことでね、この辺をお迎えしまして、がっつりでやりますんで、ぜひ遊びに来てください。それから飯田和樹、ハンジ・ヒロタカの方でですね、ファーストミニアルバムが11月6日に、シーンというアルバムがねリリースされますんで、ぜひ聴いてもらえたら嬉しいです。レクアツの方はですね、11月26日に、リリースパーティーが渋谷の三角というところで行います。こちらもですね、ハイエロジェントルライナースのと66、あとリンさんをお迎えしましてね、開催しますので、ぜひ遊びに来てください。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくは ida@radio365.net iida@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは飯田和樹のダメ人間デラックス第55回目放送、ゲストハンジ・ヒロタカの回始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。あなたの変な体験 だ。このコーナーでは飯田和樹が最近体験した変なことや失敗談、体験談などをゲストと一緒に語り合うコーナーです。略してアナケン。それでは今回のゲストをお迎えしましょう。ハンジ・ヒロタカです。
どうもハンジ・ヒロタカです、よろしくお願いします。
どうもハンジ君、ようやく来ましたね。
そうだね、すごいねDJ だねマジで。
そう、じゃあ自己紹介をね簡潔にお願いします。
はい、ハンジ・ヒロタカって言います。3ピースバンドシルバーハレーションの、ボーカルギター、それから最近新しくぶった切るっていうバンドも始めました。よろしくお願いします。それと飯田くんとは、飯田和樹、ハンジ・ヒロタカという2人組のバンドをやっています。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それでは今回の変な体験談はこちら。最近苦労したことということでね、最近苦労したことをね、ちょっと話していこうかなと思うわけですよ。
はい、お願いします。
ね、最近台風あったじゃないですか。
はい、
で台風の話すると思うでしょ。思うでしょ、思うよね。思うでしょ。でも実際は台風が起こるちょっと前にですね、私、ちょっと酔っ払いまして、いつものごとく、酒飲んで酔っ払って、で帰ったんですけど、鍵をね、自分の家の鍵とかいろんな鍵を持ってるキーケースがあるんですけど、キーケースをなくしてしまいまして、いまだに見つかっておりません。
台風に関係なくなくした
もん。そうです。そんで、いろいろとね帰れなかったりとかいろんなことがあったんですけど、なんとかスペアというか、そういうのでなんとかなってはいるんですが、いまだにキーケース自体がなくてですね、いろんなところにですね、 多大な迷惑を今おかけしておる次第でございます。
そんなことが。
やっぱね、鍵って普段こうポケットとかに入ってると思うんですけど、まあ当たり前のはあるわけじゃないですか。うん、いざなくすとね、やっぱこう、まあ、よくなくすんだけどね、俺、うん、結構なくすんだけど、そのたびに、あ、なんてことだと、うん。で、いろんなとこ探して、もうここにあるだろうと思ったんですよ。その、はいはい、飲んでた店とか電話して、うん、あるよ、これ絶対あるわと思って、うん、ないんですね。
酔っ払ってしまったんだね。
まあそうだね。でもまあ実際その酔っ払ってた時になくしたかどうかももう分からない。その、もしかしたらそこに向かってる間になくしたのかもしれないし。
いつなくしたか分かんないんだね。
うん、というわけでね、いろいろとなくすと大変だなというところは私の苦労をしたことでございます。
はい。
はい。ハンジ君はどうですか？
そうですね。飯田和樹、ハンジ広隆で最近、うん、ミュージックビデオをね、
あ、そうですね。
撮影をここのところずっとやってます。
はい、やってましたね。
で、これがなかなか難産というかね、うん、計画通りなかなかいかなかったね。
いかなかったね、確かにね。
トラブル続きでね、うん、そこがすごい苦労した。まあ、この間、前回、このラジオでも飯田くん話したって話でしたけど、雨がね、欲しかったけど、雨のシーンを撮影したいんだけど、なかなか雨が降らなかったり、
降
りすぎたり、
そうそうそう、
スケジュールが合わなかったりね。
そう、雨をね、雨のシーンを撮るためにこう集まってたんですけどね。雨が、雨降ってきた、移動しようって移動先に行ったら、今度は雨が降ってなかったりとかですね。いや、大変でしたね。
とか夜のね、公園での撮影シーンがありましたけど、まあいざね、その夜その公園到着してこれからセッティングして撮ろうって時にあの時間来たって公園の電気が消えるっていうね、真っ暗になっちゃうっていう、手持ちの小さい照明をつけて
あったね、
撮影したりとか、
あれはびっくりしましたね。
ありましたね。
なんか駐車場が閉まっちゃうからね、まさかの遠くに止めてね。
そうだね。で、その撮影ではベンチのシーンが多かったですけど、もうそれ以来すっかりこうベンチを見ると撮影できんなとかね。
そうそうそうそう。
ここ使えんなっていう目で見ちゃ う, っていう。
あるね。結構そう、深海の雨というね、あのリードトラックになってるアルバムからのあのミュージックビデオがあるんですけど、そこにベンチのシーンがねいくつかあるんですけど、そのベンチのシーンを撮るためにね、こう、ベンチを探してたわけですよ。で、どこのベンチがいいかなと。で、こういろんな場所に行くに、まあ、行くときにいつもベンチをこうチェックしてたんですけど、だいぶ癖みたいにチェックするようになっちゃったよね。
なっちゃったね。Google マップのね、ストリートビューみたいなので、携帯上からそのなんていうかな、写真を見て、まあ、こういう公園になってんだなとか。
あ、なんか連絡してくれたね。
ね、そういうチェックもしましたけどね。
この公園がいいんじゃないかとかね。
夜でありつつも、ちゃんと街灯っていうか電灯が、
そうそうそう。
ね、あって、照明が撮れるベンチなんか探すのもすっかり癖になったよね。
結構でも意外と電気あるとこないんだね。
そうなんだね。
夜こう大きいところじゃないとこう走ったり、トレーニングしたりしてる人、ジョギングとかしてる人がいるようなところは、この電気ついてるんですけど、思ったよりなくて、あれはまあやっぱそういうことなんだなと。
あとあんまり夜中過ぎると消えるっていうね。
そうそうそう。
これ気をつけてください。
あれちょっとね、まあ、だいぶ誤算でしたけどね。まあ、ハンジ君の方もね、歩けるかの方のミュージックビデオもね、なかなか撮れるまでは大変だったけどね。
そうだったね。スタジオ予約をするんですけどね、なかなかその、苦労しましたね。その、ちょうどその、撮ろうと思ってたスタジオが工事に入って、
そうだね。
解体しちゃうって言うんですけど、
そう。
次の新しい、スタジオをオープンするから、それが間に合うかどうかっていう打ち合わせだったんですけど、まあ、なかなかその工事がね、難航してっていうか、スケジュールがいろいろ2点3点して、ほんとギリギリまで、やきもしきしたよね。
しかもその、ようやくって時にね、この台風来てね。
そうだね、ほんと、なかなかのトラブル続きでしたよね。
すごいね。まあでも、なんとか終わったからね。
よかったけどね。
まあ、苦労するって言えばね、この間2人でゲストで出た、ルージングバイサイレントドアーズのね。
いやー、苦労したりね。
ゲストギターで2人ともね、出ましたけど、別で。あれはやっぱ苦労しましたか？
苦労しましたよね。前回のゲスト回、まだすいません、聞いてませんけど、ゴリさんのね、お誘いいただいて、二人ともそれぞれギターで参加しましたけど、まあ、基本的にはその親切丁寧な、招待なんだけどね、音源も事前に送ってくれたり、ただ肝心なところでね、どう編曲したらいいのかとか、どこのパートを弾いてほしいか、割とその自由でお任せしますっていうスタンスかと思いきや、スタジオ行ってみたり本番迎えると意外とやりたいことが割とあるんだけどね、本人にそれを事前に聞けないから あ、どこ省いていいのか、どこ力入れていいのかっていうね、あれも心配事でしたね、あの当時はね。
まあ、うまくいったからよかった。
いや、よかったよかった。
ね、ハンジ君なんかすごい好評だったもんね。
いや、ありがとうございます。飯田君もよかったですね。
ありがとうございます。じゃあ、メッセージ来てますんでね。
ありがとうございます。
ラジオネーム、砂漠の上の少年さん。
はい。
これなんか、あれですね。なんか誰かを、なんかあれですね。ハンジ広隆さんへメッセージです。
はい、ありがとうございます。
映画がお好きとのことですが、古い映画で大きく影響を受けた作品を何本か語ってもらえると嬉しいです。
はい、ね、古い映画。
うん。まあ何本かっていうとね、時間がないんですけどね。なんかありますか、これは影響
を受けた。そうですね、影響はちょっと難しいですけど、好きな映画としては、うん、まあどのぐらい古いっていうことを言うかあれなんですけど、うん、未知との遭遇っていうスピルバーグの初期のね、
うん、
やば大好きですかね。うん。とか、ニューシネマパラダイス。
ああ。
うん。とか、古い、邦画だったら、幸せの黄色いハンカチも好きですね。
意外とその辺はあれなんですね、うん、いいですね。
そうですね、父がね、映画好きだった影響があるんですよね、うん、俺が映画好きになった。
はいはいはい、はいはい、
なんでその時代も好きだし、うん、俺らの少年時代としてはまあグーニーズ、
はいはいはいはい、
これ、うん、これは影響あるんじゃないかな。なんとなくああいうのすげえ好きになったよね。
あれ、うん、なるほどね、グーニーズね、
うんうんうん、ああいうことがしたいっていうかね。
はいはいはいはい、
うん、ちょっと年上のお姉さんに憧れたりとか。
なるほどね、
うん、
時代ありますね、うん。
まあ、あとターミネーター。
ターミネーターね、
うん、
ターミネーター2は見ました？
うん、もちろん。
もちろん見ました。
見ましたよね。
俺2、当時子供だったんですけど、
うん、
見に行って帰り、
映画館で？
いや、
マジか。うん、
今と違ってこのなんていうの、こう席が決まってないからさ、立ち見とかだったんで、
ね、はいはいはいはいはい、
でなんとか言葉して見に行って、
うん、
で帰りにね、中学生かなんかにカツアゲされて帰るっていうね。最悪でしたよ、あれは。逆にそっち覚えてたからね。
この頃下敷きとかになってたよね。
なってた、下敷きね。
バックトゥフューチャーとか。
そうだね、確かにね。
下敷き持ってたな。
いや、よかったですね。はい、じゃあそんな感じでね、以上、
はい、
あなたの変な体験談のコーナーでした。それではここで一曲聴いてください。飯田和樹、ハンジ広隆で深海の雨。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら。
こんなクソ、たまるか。うわあ。
どこって？東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬。 この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編2019年11月3日後編12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
あなたのロック道、 このコーナーでは最近ハマったあんなことこんなことをゲストと一緒に激しく語り合うロックなコーナーです。略して穴道。はい、それでは今回のお題はハンジ・ヒロタカ的おすすめドラマということでね。おすすめドラマ、はい、これはハンジ君おすすめドラマはどんな感じなんですか？
動画配信サービス結構好きでね。
はい。
ネットフリックスとか、
うん、
アマゾンプライムとかね、
うん、
見まくってんですよね。
結構見てんの？
見てるね。映画好きじゃないですか我々。
そうですね。
よくライブでも見た映画の話するんですけど。
そうですね。
結構ね、ドラマも見てるんですよね。
おー、うん、
海外ドラマね。
うん、
ネットフリックス今ストレンジャーシングスは結構ね、
うんうん、
渋谷の駅前にもねでかでかと看板出したり、ポスター、うん、してね結構話題になってますけどね。
なんか面白いらしいね。
そう、面白いんですよね。
あれ、ネットフリックスだけ、
ネットフリックスだけどね。これこそグーニーズみたいなね、80年代オマージュみたいな、うん、まあ実際設定がそういう80年代で、少年少女のまあ冒険、あとまあちょっとホラーありの、
はいはいはい、
まあそういうドラマですけどね。結構ね、他にもね、いっぱいあるんですよね、おすすめが。
はいはいはい、
うん、でね、一番ね、
うん、
進めたいなってね、
はいはい、
勝手に思ってるのが、うん、GOA っていう作品なんですよね。
あ、なんかそれ、うん、なんかつぶやいてたね、前。
そうなの、そうなの。
あれ、なんなん、どういうやつなんですか、あれは。
いや、GOA はね、うん、そうですね、ネタバレを避けて言うと、最初はその、あれですね、7年ぶりにね、
うん、
まあ、失踪してた、
うん、
女性が帰ってくるんですね。
はいはいはい。
だから、そしたら、失踪前は、
うん、
目が見えなかった、
うんうんうん、
少女が、
うん、
帰ってきたら謎に見えてるんですよね、
うんうんうん、
みたいな、
うんうん、
ところから始まる、うん、そうですね、その不思議な話なんですよね、うん、
やっぱりサスペンス的なやつってことですか？
そうですね、サスペンス、SF、うん、ちょっとスピリチュアル要素もあるような感じっていうかね。これがね、まずおしゃれなの。
おー、
うん、パッと見るとね、その1話目から色使いだったりと、なんていうかな、音楽もね、すげえかっこよくて、そうなんだよね。まあ、よくレビューなんかでも言われてるのは、その1話目で GOA ってこうタイトルが出る瞬間がもう鳥肌立つっていうか、
マジで
かっこいいところでね、映画なんかでもそういうのあると思うんですけど、
あるある。
これもね、すげえ間違いないシーンでね、ぐっとつかまれる。まあその1話目でまあ気になって見続けていくと、
うんうん、
ちょっとね、難しいなって思う SF シーンもあるんだけど、我慢して見ていくともうすっかり虜になる。
おー、うん、
もうやばいね。
GOA って読むんだね、あれ。
そう、 OA だね。
おー、うん、タイトルどういう意味なんですか、あれは。
そこはね、多分ね、言わない方がいいんだね。
あ、本当に、うん、そういう感じ、
うん。まあその少女が OA っていう、まあ、呼ばれてる、名乗るんかな、なんかね、それは第1話でもすぐに出てくるけど、うん、そのなんていうかな、本当の意味的なのはまあ後に出てくるっていうか、
あのオープニングアクトじゃないんですよ。
オープニングアクトじゃないですよね。
ちょっと、うん、
それね、ぶっちゃけね、個人的にこの間オープニングアクトで弾き語りをね、あるライブでやった時に、あ、 OA だってちょっとね上がるぐらい OA の虜ですね。
本当に、うん、そうか。
はい。
おー、ちょっとじゃあ、それはやっぱりネットフリックスしか見れない、
ね。そうそう。うん。これがね、
気になるな。
すっげー面白いんだけど、
うん、
なんと打ち切りになっちゃったんですよね。
え、そうなの？
そう、シーズン2が終わって、
うん、
もうやべえと、この後どうなんのっていう、うん、めちゃめちゃ胸熱な展開したのに、
はいはいはい、
打ち切りが発表されてしまって、世界中でその署名をしたりしてる状況になってますね。
なるほど。そんなことあるんだね、打ち切りっていうか、そのレベルのものでも。
主演の人がね、
うん、
天才の人でね、
うん、
脚本もやってらっしゃるんですけど、
うんうん、
まあ、今までもなんかそういう本人主演 脚本みたいなのは多分あったんだと思うんですけど、
はいはいはい、
今回もそういうやつで、
うん、
まあその天才ぶりをね、発揮している作品ですけど、これマジで飯田くんに見てほしいですね。
あ、見たいけど、ネットフリックスね、うん、俺見てないんだよね。
うん、これから、まあそれ目的で皆さんも。
ちょっとね、
見てみてください、
ね。見てみたいところですね、うん。ちょっとチェックしたいと思います。
はい。
メッセージはね、結構来てますんで、今日はね、紹介したいと思います。じゃあ、まず、ラジオネーム、野原慎之介さん。
ありがとうございます。
はい。バンドでは、飯田半次のお二人に質問ですということでね、
うんうんうん、
バンドではなくユニットとして活動されていますが、私は知っている相手が気づいていない相手の癖があれば教えてください、ください、ね、はい、これなんかあります？
気づいてないかは分かんないですけど、
うん、
あ、そうね、ライブの仕方で、
うん、
ちょっと気になってることあって。
なんだそれ、マジで。
機械に言うんだけど、
うん、
曲が終わるじゃん、
うん、
曲の終わりでね、
うん、
今のところ飯田半次でジャーンっていう曲が多いの、終わる時に、
ね、うん、
ジャンじゃなくてね、
うんうん、
ジャーンってあるじゃん、うん、あれでジャーンをすげー伸ばすのね、飯田くん。俺はジャーン伸ばしながら、うん、もうジャーンって言ったら、そうだな、2秒ぐらい、
うん、
でありがとうございますって言って拍手させるんだよね。で、飯田くんはその音がふってこうミュートして、
うん、
じゃーん、ありがとうございますみたいな感じで、ちょっと待ってらんないんだよね。
今初めて聞いたわそれ。なるほど、
これ癖だと思いますね。
癖ですね。
はい、
ハンジ君はなんだろうな、動きがややちょっとこうあれだよね、独特だよね。
あ、そう。
多分説明しづらいけど、うん、なんとなくやっぱり飯田半次でありつつも、
はいはい、
その動き自体はこうロックバンドじゃないですか、
半
次くん自身がね、
うん、
このどっちかというと二人ではあるんだけど、うん、すごく動きはねロックスターですよね、
やっぱり。あ、本当ですかね、
動き自体が、うん、それをね、感じますね。はい、次、ラジオネーム、はい、千葉県の人さん、
はい、ありがとうございます。
お二人に質問です。お互いのことをオノマトペで表現するとしたらどの言葉になりますか、またその理由を教えてくださいってことでね。オノマトペってのはですね、一応私もまあ初めて聞く人もいるかもしれないんでね、オノマトペとは、犠牲語という意味を表すフランス語ですってことでね、まあザーザーピューピューとかサラサラとかね、そういうもののことを言うそうですね、うん、で何でしたっけ、お互いのことを
オノ
マトペで言うしたら、
難しいね。
ハンジ君はやっぱドーンじゃない、ドーン。
ドーンですかね、
ドーンだと思うね。ードーンな感じするよね。ワンピース的なやつ。下からこう、下からこう見上げてるっていうか、こう。
ああ、いいですね。
ハンジさんはそういう感じ、イメージがありますね。
ちょっと待って、俺、いいイメージ、で言ったらなんだろうな、飯田くん。
悪いイメージあるか。
悪くもないけど、
うん、
やっぱね、そうだな。いくつかあるけど、
うん、
まあ、イライラあるよね。
ああ。
うん。
なるほど。
オノマトペって言うか分かんない。ズキズキかな。
ズキズキ。
うん。なんかズキズキしてる。あとはでも、その音楽とか、
うん、
表現してること、
うん、
とかは、そういう印象があったりするけど、
うん、
会うと、ニコニコやね。
そうか。
めちゃめちゃ、うん。個人的にはものすごい、近しいバンドマンの中ではかなり珍しくっていうか、うん、なんていうの？ほがらか。
ああ、ありがとうございます。
快活のイメージですね。
そうかね、うん。
そういうギャップがあるね。
ね、
二面性、
うん。二面性か。
うん、
じゃあ次もう一件ね、読みたいと思います。ラジオネーム、はい、七七さんですね、
はい。
もうどっかでは話してるかもですが、ハンディさんがギターを始めたきっかけとは、とか知りたいです。飯田さんとの馴れ初めとかも、あとどんなミュージシャンに一番影響を受けたかとかも気になりますってことだよね。これは、はい、ギター始めたきっかけとかあります？
きっかけは俺多分ね、ロックと認識したりして音楽を聴いてたわけじゃなくて、
うん、
高校の時にバンドの部活に入ったんだよね、
うんうんうんうん、
はい、そうね、まあかっこよさそうだなと思ったんだよね。
なるほど。
まあ音楽は好きでしたね。飯田さんとの馴れ初め、
初めて出会った時ってことですかね。
そうですね。最初は、ネットのサイトで、バンドマンのコミュニティサイトみたいなのがあって、そこで、
うん、
多分飯田くんからかな、メールくれたりして、うん、その、フレンド登録みたいなのしたのがきっかけだったけど、
うんうんうん、
そこから多分4、5年した後に、
それぐらいか。
うん、シルバーハレーションとストレンジワールズエンドが、三軒茶屋ヘブンズドアで多分対バンして、実際にあったんだね。
結構その前長かったもんね。
そうね。
うん。そして一番影響を受けたのはもうやっぱり、あれですか。
影響は難しいけどね。まあ、うん、今も好きで、今もやってるバンドだったらメタリカ。
やっぱそうだよね。
うん。まあ同世代的な、その、同世代じゃない、その、リアルタイムで好きだったのとかで言うと、やっぱり、ニルバーナも大きかったし、オアシス。それからブルーハーツは歌詞も含めて、ハマったっていうか、ありましたね。う
ん、だよね。うん、よし。じゃあそんな感じで、
はい、
以上あなたのロック道のコーナーでした。それではここでもう一曲聴いてください。じゃあ曲紹介お願いします。
はい、聴いてください。飯田和樹、半地弘隆で歩けるか。
台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio
365飯田和樹のダメ人間デラックス、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめをします。あなたの変な体験談では最近苦労したこと、あなたのロック道では半地弘隆的おすすめドラマをお送りしました。どうも半地くん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
インフォメーションなどありましたらお願いします。
はい、では飯田和樹、半地弘隆について、
はい、
11月6日にいよいよファーストミニアルバム、うん、シーンがリリースされます。
はい、
サブスクでもやりますし、CD で、買っていただく方は、まあ、タワレコなど、
うん、ですね、
全国、売ってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それから、深海の雨と歩けるか、
うん、
収録曲の、MV が公開されてます。お願いします。
お願いします。
それとこのリリースパーティーを11月26日、渋谷三角にて開催します。
はい、
それからスクリーム、フリーマガジンのスクリームさんで、インタビュー記事が載ってますので、はい、よろしくお願いします。それと、私がもう一つやってますブッダギルっていうロックバンド、3ピースロックバンドの、はい、初ライブが決まってます。
はい、
11月8日金曜日、新宿ロックンロール以外は全部嘘で、別に何でもないっていう企画をやります。
はい、
出演者がコージ田村、フロムドックス、それからある日つがい、そしてブッダギルとなってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、それでは今回のゲストは半地弘隆でした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。 ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしております。それでは飯田和樹のダメ人間デラックス第55回目放送、ゲスト半地弘隆の回、これにて終了です。ここまでのお相手は最近豚汁が好きな飯田和樹がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365を株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It is Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.